主の年2025年1月5日主日礼拝をただいまから始めます。皆さんご起立ください。主に賛美を捧げましょう。新聖歌464番、汚れと争いは。お聴きください。それでは、ただいまから司会者がお祈りいたします。皆さんも心を合わせてお祈りをお願いいたします。激しき戦いはいつの世まで続かん。作られし者皆見栄えの世を待てるに。主よ、解く来たりて世界を治めたまえ。見た目は忍びて見よう待てり。天のお父様、今日の御言葉、賛美、感謝いたします。主よ、いつまでこの時を待たなければいけないのでしょうか。いつこの争い、憎しみは続くのでしょうか。主よ、私たちはあなたの見よう待ちます。あなたはこの世界をすべ収められ、すべてこの静けさをお与えくださいますからありがとうございます。あなたが一言、沈まれ、収まれと一言くだされば、 この世界は一瞬にして変わります。混沌の地、虚しい地、混乱の地、そんな世界にあってもあなたが今声をかけてくださればすべて変わることを私たちは信じます。あなたはすべての人が悔い改めて救われるために今この時を耐え忍んでおられることを私たちは知っています。主よ、どうかあなたの時を早めてください。あなたの選民を滅ぼさないためにどうか早く来てください。一人一人が悔い改めあなたの前にひざまずくことができますように。すべてはあなたに委ねること、あなたの御手にお任せすること、それがすべての解決の道であることをどうか分かることができますように。憎しみ合っていがみ合うのでなく、許し合って認め合うこと、それがあなたが私たちに教えられた道です。主よ、どうか私たちがその道を曲がることなくまっすぐに進むことができますように。悲しい時も悩みの時も楽しい時も明るい時も夜の時も昼の時もあなたは私たちと共にいてくださいます。どうかそのことをいつも知ってあなたの聖霊を受けて力強く歩むことができますように。私たちの歩みを、私たちの足を強めてください。この2025年、私たちはどんなことが起こるのかさっぱりわかりません。しかし全てはあなたの手の内にありますから、私たちはあなたに委ねていきます。どうか私たちを清めてください。この礼拝を期待して待っております。すべてあなたに委ねます。イエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。はい、それでは、主の祈りを皆さんで祈りましょう。主が教えてくださった祈り、主の祈り。天にいます私たちの主よ、皆が聖なるものとされますように。御国が来ますように。御心が天で行われるように地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。ありがとうございます。それでは、子供賛美の時を、はい、まず God bless you ですね、お願いいたします。
神の御守りがいつでも
もあなたの上に注がれますように、あなたがどこにいても何をすこしてもいつでも神様が共におられますように、私は祈ります。 God is God with you God with you God with you He bless you God bless you God bless you God bless you God be with you God be with you God be with you God be with you ありがとうございました。それでは、暗唱聖句の時を持ちたいと思います。お願いします先生。
はい、今月の暗唱聖句です。はい、今月は、箴言五章の21節です。人の道は主の御目の前にあり、主はその道筋のすべてに心を向けてくださる。ちょっと手法の字が間違っていますか。向けてくださるですね。箴言の5章の21節、もう一度読みしますね。人の道は主の御目の前にあり、主はその道筋のすべてに心を向けてくださる。箴言5章21節です。では皆さんで声を合わせて今月の暗唱聖句を言いたいと思います。よろしいですか。3、はい。人の道は主の御目の前にあり、主はその道筋のすべてに心を向けてくださる。箴言五章21節。よろしいですか。もう一度言ってみましょう。3、はい。人の道は主の御目の前にあり、主はその道筋のすべてに心を向けてくださる。箴言五章21節。はい、では、講壇側、道路側に座っている人だけで行ってみましょう。道路側の4列の方で行ってみましょう。3、はい。
人の道は主の御目の前にあり、主はその道筋のすべてに心を向けてくださる。箴言五章21節。
はい、では、ピアノ側の方に座っている人だけで行ってみましょう。3、はい。はい、そうです。では皆さんでもう一度言いましょう。3、はい。人の道は主の御目の前にあり、主はその道筋のすべてに心を向けてくださる。箴言五章21節。はい、先ほどね、司会者の方が祈られたように、あ、主がすべての道に心を向けてくださるんだなという御言葉です。はい、今月は箴言の五章21節を覚えたいと思います。はい、
はい、わかりました。6節ですね。先生ありがとうございました。それではただいまから、新年最初の主日礼拝のメッセージを、いただきます。 メッセージの聖書箇所はヘブル人への手紙3章1節から6節ということでお願いします。すみません、ちょっと開きます。はい、ヘブル人へのヘブル人かヘブル人ですねヘブル人への手紙、ヘブル人への手紙3章1節から6節、新約聖書の439ページになります。お読みいたします。ですから天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちが告白する使徒であり大祭司であるイエスのことを考えなさい。モーセが神の家全体の中で忠実であったのと同様に、イエスはご自分を建てた方に対して忠実でした。家よりも家を建てる人が大いなる栄誉を持つのと同じように、イエスはモーセよりも大いなる栄光を受けるにふさわしいとされました。家はそれぞれ誰かが建てるのですが、すべてのものを作られたのは神です。モーセは後に語られることを証しするために神の家全体の中でしもべとして忠実でした。しかしキリストは御子として神の家を治めることに忠実でした。そして私たちが神の家です。もし確信と希望による誇りを持ち続けさえすればそうなのです。本日はこの聖書箇所から使徒であり大祭司であるイエスというテーマで岡本先生からメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
はい、お祈りいたします。愛する天の父なる神様、名前をあがめます。私たちに御言葉を与えてくださりありがとうございます。天と地を作られた大きな方が神様であり、神様が私たちをどのように愛され導いておられるか、この御言葉からあなたは教え続けてくださることをありがとうございます。分厚いこの御言葉、すべてを理解するのは難しいですけれども、少しずつ少しずつあなたが繰り返し繰り返し語っておられることを理解していきたいと、覚えていきたいと願います。どうぞ私たちの心を捉えてくださり語ってください。取り次ぐものが付け足しをしたり削ることがありませんように助けてください。皆さんの祈りに合わせ愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、久しぶりのヘブル人への手紙です。昨年の11月の末頃からアドベントの記事、クリスマスの記事を読んでいたので、このどこまでやったんだろうかとかね、何を読んでいたんだろうかというところになるぐらい久しぶりになってしまったんですが、1章2章を私たちは読み終えています。で、改めて振り返ってみると、このヘブル人への手紙の1章、ヘブル人というのはユダヤ人クリスチャンのことを表していますけれども、イエス様が御子であるということを強調していることを一章で覚えました。御子は万物を作られた方である。そして御子によって語られるんである。また御子は神様の本質を完全に表している。神様の右の座についておられる。そのようにしてイエス様が神の御子である。一章にはイエスという言葉が出てこなかったんですが、御子である方と神様の御子であることを強調していて、そして2章を思い出す方があるでしょうか。一節のところでは、私たちは聞いたことをますますしっかりと心に留め、押し流されないようにしなければならないと。そして3節では、こんなに素晴らしい救いをないがしろにしてはならない、聞いたことから流されないようにしなさい、こんなに素晴らしい救いをないがしろにしてはいけないと注意から始まっていました。 まあ、彼らの背景がもともとユダヤ教だったというところでそちらに戻されそうになったり、信仰が曖昧になってしまう、これでよかったのかと、その時にもう一度聞いたことから流されてはいけないよと、あなた方が受け取ったこの素晴らしい救いをないがしろにしてはいけないよと著者は語っていた。そして17節のところで大祭司という言葉も出てきます。憐れみ深い忠実な大祭司となるためにイエスはすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それで民の罪のなだめがなされたのです。イエスは自ら試みを受けて苦しまれたからこそ試みられている者たちを助けることができる。イエス様が大祭司である、イエス様が苦しみを受け試みを受けられ、ご自身がそれを受けられているのでそれを助けてくださるという憐れみ深い大祭司であると、これらを語り、3章1節でですから、ですからというのは前の節に続くことを本当に強調していますが、ですから天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちが告白する使徒であり大祭司であるイエスのことを考えなさいと3章が始まります。ヘブル人に対して書かれています。ユダヤ人クリスチャンたちです。彼らのことをこの著者はここで天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、そう呼びかけています。天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、まあ、2章11節のところでもイエス様は彼らのことを兄弟と呼ぶことを恥とせずと言われていますが、ここでは天の召しに預かっている聖なる兄弟たちと、まあ、天の召しというところでどこから召し出されてどこに向かうのか、天と地を比較しています。このヘブル人への手紙の中にはいろいろな比較がこの後も続いてくるんですが、天で召されている、天の召しに預かっている、この地から、この世から性別されているんですよということをこの著者は言おうとし、ヘブル人への手紙は他にもいろいろ天からのということが出ていますが、6章4節で天からの賜物、8章5節は天の聖女、天にあるもの、天の故郷というように、天そのどこを目指し、どこから召し出され、そのところを私たちの心を上に向ける、そんなふうにさせていることに気づきますが、天で召された、天の召しに預かっていることはこの地の中のではなく霊的な導きの中に表されているんだと。その召しというのも、まあ、パウロもよく言っていますが、人の思い、自分の思いからではなく神様から出たものなんだと、まあ、あくまで私がこうしたい、私がしたではなく神から出て神によってなされている、天の召しに預かっている聖なるもの、何度も繰り返しますが、ユダヤ人クリスチャンたち、ヘブル人たちはもともとのユダヤ教の背景がありました。もともと何かの背景を背負っている者たちは前の習慣や前の何か聞こえてくるもの、前の交わり、そんな背景があって今自分たちが信じているものは、自分たちが守ろうとしているものはこれでいいんだろうかと、その信仰が揺らいでしまうことがある、前に戻ってしまう、まあ、バックスライドというような言い方もしますが、そんな弱さがあったんです。だからこそあなた方の立ち位置はここなんだと、あなたがあなたによってあなたのために、あなた自身がではなく神が天の召しによって聖なるものとしてあなた方をここに招いていると。 聖なる聖なる兄弟たち、聖なると言われるときに、その人自身が清らかとか、その人自身が尊いとか、そうではなく、この聖であるというのは罪からあがなわれているという聖であることです。あくまでも神様によって、イエス様によって、ご聖霊によって清くされている兄弟たち、兄弟姉妹たち、あなた方は神の家族なんだ。まあ、そのようにして、このヘブル人の手紙の著者は、あなた方は天の召しに預かっている聖なる兄弟たちです。そして私が告白する使徒であり大祭司であるイエス様のことを考えなさい。私たちが告白するのは、使徒であり大祭司であるイエス様、その方のことをよく考えなさいという命令をここで語っています。2章の17節で大祭司が出たときに確認しましたが、祭司というのは神様を礼拝するために生贄をほふり捧げ物をしていました。その中の大祭司というのは祭司の上に立つものです。特別に神様と使徒の間に立って仲介をする。旧約聖書の出エジプトの28章やレビ記の8章を読んでくると、その大祭司の働きというのが出てきています。イエス様はこの大祭司であり、そして使徒である方だと。大祭司というのは聞いたことがあると思いますけれども、使徒イエスというのは皆さんの中であまり聞いたことがないかもしれません。実際この箇所しか使徒イエス、使徒であるイエスという言葉は出てこないんですが、まあ、多くは使徒であるパウロとか、イエス様の働きのために使わされた弟子たち、使徒であるペテロとか、そのように、まあ、神様からその使命をいただいて、その働きのために出てく人たちを使徒と呼んでいますが、イエス様自身も神様から使わされて神様の働きをしているので、まあ、ここでも使徒イエスという言い方をしている。ここで命令されているのは、その大祭司であり使徒であり、使徒であり大祭司であるイエス様のことをよく考えなさい、考えなさいということです。考えるというのは、じっくり観察するとか、なんとなくぼやっと思うではなく、じっくり観察する、思い巡らす、注意をして心を向けるなどの意味があります。イエス様のなされたことは何だったんだろうか、イエス様の言われたことはどんなことだったんだろうか、イエス様のこと、イエス様に自分の心を固定する、固定しなさいとここで著者は命令を語るのです。同じヘブル人の手紙の12章2節では、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離すなというふうにも言われています。イエス様に心を向けるのであれば、なんとなく一時的にできるかもしれないんですが、イエス様のことを考える、じっくり思い巡らすということは、私たちの中にどれだけ大切なこととして覚えているでしょうか。いろいろなことが私たちの心に押し寄せてきて、何かで心がいっぱいになり、イエス様のことを考える、イエス様が私のことを考えてくださればよいのにと、私たち自身がイエス様のことを考えることができているのか、改めて問われます。使徒であり大祭司であるイエスのことを考えなさいと。そしてこの2節からモーセを比較の対象にして語っています。2節から6節を読みしますが、 モーセが神の家全体の中で忠実であったのと同様に、イエスはご自分を建てた方に対して忠実でした。家よりも家を建てる人が大いなる栄誉を持つのと同じように、イエスはモーセよりも大いなる栄光を受けるにふさわしいとされました。家はそれぞれ誰かが建てるのですが、すべてのものを作られたのは神です。モーセは後に語られることを証しするために、神の家全体の中でしもべとして忠実でした。しかしキリストは御子として神の家を治めることに忠実でしたと。モーセを比較の対象にここで出しています。モーセというのは神様と人の間に立つ働きをした人です。これも旧約聖書の出エジプトや民数記の中に出てきます。イスラエルの民をエジプトから脱出させた。モーセは神様の言葉を受け取って、神に近づくことを許された偉大な指導者として覚えられています。ユダヤ人クリスチャンたちの中に、偉大な指導者であるモーセを尊敬する、そのようなものがあったので、だからこそここの対象で、モーセはこうであった、イエス様はこうであると、モーセを比較の対象に出しているのです。例えばどのように比較をしているか。モーセは神の家、まあ、ここではイスラエルですが、神の家全体の中で忠実だった。イエス様はご自分を立てた方に忠実であった。この忠実の比較、家全体の中なのか、家を建てた人に対してなのか。モーセは神の家に属す、そして託された働きの中で忠実に使えた。しもべとして忠実だったと。イエス様は家を設けた側です。そしてすべてを治めておられる。すべてを作った側なんだと。神であり御子であるイエス様が分かるようにモーセと対比して説明しているのです。モーセの使命は後に証しをするためであると、イエス様の使命はそれを治めるためなんだと。この忠実のそして働きの違いがあるということを、ユダヤ教の背景を持った人たちに分かるように説明をしているのです。キリストは御子として神の家を治めることに忠実でした。そして私たちが神の家なんです。モーセが神の家全体の中で忠実であったというとき、それはイスラエルを指していますが、今私たちに語られるこの神の家というのは、神の家である教会、それを指しています。神が住んでくださる、神が住まわれる、そこが私たちこそそれなんだと。しかしそこには条件がある。6章の後半のところで、もし確信と希望による誇りを持ち続けさえすればそうなのですとあります。もし確信と希望による誇りを持ち続けさえすればそうなのだと。この条件というのは、確信と希望による誇りを持ち続けることなんだと。確信、それをしっかりと握る、それを大胆に信じていく、自信を持って信じていく。そして希望によるという希望。 実現する見込みがないような、簡単に諦めてしまうような、捨てていいようなものでは誇りなんて持てません。誇りを持つためには曖昧なものではない、確信があって希望があって、簡単に諦めるような、簡単に捨てるようなものでなんではない。それをあなた方が持ち続けさえすれば、そうなのであると。これは読み方によっては、イエス様にあってはこの確信も希望も誇りも持てるんだと。私たちの中には、揺らいでしまうような、揺るぐような信仰であったり、曖昧であったり、弱さがあったりするかもしれないんですが、イエス様にあっては、それが大胆に自由な喜びの中で持てるものと。だからこそ、この持ち続ける、揺らされたり、心がいろいろなことでいっぱいになる中で、この確信を、希望による誇りを持ち続けるのは、イエス様に心を向けるところしかないんだということに、私たちは気づくのではないでしょうか。イエス様のことを思う。イエス様のことを考える。ヘブル人への著者は、モーセと比較をしたり、忠実さの比較をしたり、イエス様が御子であるということを強調することで、繰り返し繰り返し大切なことを覚えさせようとし、信仰が逆戻りしないように励ましていることに気づきます。イエス様のことを考える、来週私たちはクリスマスの飾りを片付けます。そこで私たちはクリスマスのこともすべて片付けてしまわないようにしたい。イエス様が来られた時何があったのか、そこで行われた、表された不思議なことは何だったか、そこにいた者たちは何を喜んでいたのか、どんな信仰の歩みをしていたんだろうか、どんな賛美を捧げていたか、何を告げられていたんだろうか。イエス様のことを考える、他のことに私たちは目を背けやすいです。ふと気がそれてしまったり、今この時間も集中力が欠けて何か別のことを考えてしまうこともあります。忙しくてイエス様のことばかり考えられない、自分のこと、家族のことで精一杯だとか、この世的なことや健康のことで心がいっぱいになることはありますが、それを考え続け、それを思い続けるときに、神様が約束される祝福や、神様が差し出されておられる恵み、それに気づけるでしょうか。私たちは与えられている確信も希望による誇りも、すでに与えられているんですが、それが弱くなってしまうということはないでしょうか。詩編の中にこのような御言葉があります。やめよ、 立ち止まって神である私を知れと。やめよと。私たちが動いていく心、私たちが思い巡らす自分自身のこと、そこを一度立ち止まって手を止めて、神である主を知れと。私たちは改めてイエス様の言葉、イエス様の思い、イエス様のことを考える、そんな新しい年の始めにしたいと心から願います。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。いろいろな情報が私たちの中に入り、また私たちの心も揺さぶられ、目まぐるしく動いていくこの世の中にあって、立ち止まってイエス様のことを考えるものであらしてください。あなたにある確信と希望、そして誇りを持ち続けることができますように。イエス様のお言葉、イエス様の思い、イエス様がなされた御業の一つ一つを考えることができますように助けてください。そこにある約束されている祝福や恵み、しっかりと手にしていくことができますようにと心から願います。御手に委ね、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
小松先生、ありがとうございました。それではただいまのメッセージへの応答の気持ちも込めて、皆さんで主を賛美いたしましょう。新聖歌376番、いかに汚れたる。 から限りなお讃え歌わばや罪けがれは嫌ますとも主の恵みもまた嫌ますなり。はい、ありがとうございました。それではただいま聖餐式お願いいたします。
キリストの教会が聖餐を礼典として守ってきたのは、イエス様ご自身がそれを制定されたからです。イエス様は十字架につけられる前の晩に弟子たちと共に杉越の食事をされました。その最後の晩餐の席でパンを取り祝福して後、それを裂かれ弟子たちに与えられました。また杯を取ってブドウ酒を分け与えられました。主はご自身が再び来られる日までこれを守るように定められました。杉越がイスラエルの民をエジプトの奴隷生活から救い出された神の御業を覚え、感謝と賛美を捧げる機会であったように、今私たちはキリストの十字架、血による救いによって贖われている命、それを喜び感謝するのがこの聖餐です。今ここに同じ命をいただいている、命の恵みをいただいていることを神の家族として共に喜びたいと思います。しばらくそれぞれお祈りの時を持ちたいと思います。御言葉をお読みいたします。イエスは弟子たちと一緒にゲッセマネという場所に来て、彼らに、私がそこに行っている間ここに座っていなさいと言われた。そしてイエス様は言われた、取って食べなさい、これはあなた方のために与える私の命です。主にイエスキリストを信じ、バプテスマを受け、キリストのしもべとして生かされることを願っている方は、いずれの教会の方であってもこの聖餐に招かれています。同盟福音ではすでに信じている方も、洗礼を受けられてからこの聖餐に預かってくださいと決めていますので、すでに信仰を告白された方も、まだ信仰を告白されていない方も、洗礼を受けておられない方は、拝餐の時にパンとブドウジュースを取らず御言葉のカードをお取りください。それぞれの心に確信が与えられ、喜びが与えられ、信仰告白へ、また洗礼へ導かれるようにと心から願います。またいずれの教会の方であっても、同じ信仰を告白されている方、その聖餐をお取りくださいますようにお願いいたします。共に信仰の告白を使徒信条を持って捧げたいと思います。 使徒信条を持って信仰告白をいたしましょう。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、元に苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。では一言お祈りいたします。恵み深い天の地なる神様、あなたの名前をあがめます。皆さんのそれぞれの祈り、そして信仰告白、あなたが受け取ってくださっていることを覚えて、心から感謝をいたします。イエス様のその十字架によって私たちの罪が贖われたことを覚えて、心から感謝をいたします。罪の悔い改めのないままではなく、悔い改め許されていることを心から深く味わって、この聖餐に預かっていきたいと願います。パンをいただき、ジュースをいただき、私たちは贖われていると感謝することができますように、救いの恵みを覚えることができますように。まだあなたのことがわからない方や、救いの恵みが不確かである方、洗礼までの道のりの中にある方が、神様、確信と希望と喜びを、そして誇りを持ってあなたを信じることができるように、あなたの洗礼に預かることができるように、どうぞ導いてください。それぞれのうちにあった祈りと、また願いと、そしてこの交わりの祝福、神の家族の交わりの祝福を願って、イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは新聖歌の49番をお開きください。新聖歌49番、1節2節、シミもトガモの1節2節を賛美し、そこでパンを配っていただきます。主はパンを取り感謝をして、これを先言われた、取って食べなさい、これはあなた方のために与える私の体です、私を覚えるためにこれを行いなさい。感謝していただきましょう。 続けて新聖歌49番3節4節を賛美いたしましょう。主イエスは同じように杯を取り、感謝を捧げた後言われた。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。感謝していただきます。お祈りします。恵み深い天の神様、あなたの限りない憐れみによって、私たちを誇り招き、私たちは応答し、この聖餐に預からせていただいたことを覚えてありがとうございます。あなたの恵み、イエス様の十字架による永遠の命の恵み、確かな希望を覚え、誇りを持って感謝をいたします。この喜びを主が再び来られる日まで私たちが述べ伝えることができますように、御前に歩ませてください。まだあなたを知らない方が、もうすでに知っている方が、これから洗礼を受けようとされる方が、まだ迷いの中にある方が、すでに洗礼を受けられる方が、受けられた方が、一人一人があなたに会って喜びと平安を持つことができますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では続けて新聖歌49番5節6節を賛美しましょう。
先生ありがとうございました。それでは献金の時を持ちたいと思います。献金は会費や講師料ではありません。また信仰のない方はそのままお回しください。今日の献金の当番は長谷部姉妹になります。よろしくお願いします。
天の父なる神様、新しい年最初の聖日礼拝感謝いたします。また言葉もありがとうございます。人であり大祭司であるイエス様を思い巡らす私たちとなりますように、どうか導いてください。病のとこにある兄弟姉妹のことを思いますけれども、どうか主の癒しが豊かにありますようにお祈りいたします。ただいま捧げました捧げ物、どうか主の御用のために用いてください。このお祈りを感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございました。それでは礼拝を閉じるにあたって皆さんでご起立して唱詠で、賛美しましょう。新聖歌62番天津御霊も、唱詠の後、先生から祝祷をいただきます。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが、我ら一同と共にありますように。アーメン。